主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第297回です。
297、
はい、友達が
なんだ
景品でね、
景品、
景品を賞を取ってきて、
あ、うん、景品、うん、あ、
でお菓子をもらってきたの。
ほう、
だからなんかね、牛肉のパイ、お菓子、お土産用の
牛肉のパイ、うん、
パイだからミートパイみたいなのの、
ほう、
あのミートパイってなんか生もんじゃん、
うん、
しっとりしてるじゃん。
ほう、
であれがなんかうなぎパイみたいな感じのサクサクになってるパイがあるのよ。なんかだからその牛肉の有名な町行くとそういうお菓子が最近あるんだ。
どこ
言うとちょっと今から悪口言うから。
ああそうだ
な、うん、で、へー、こんなのあるんだって思って、
パ、なんだっけ、こう
個包装にされ
てる。パイ包みじゃなくて、
違う違う、うなぎパイみたいな
中にこう、なんだっけ、普通あれだよね、パイ包みみたいになってるね、ミートパイって言
うと。うん、じゃなくてパイ生地に、うん、そのちっ粒みたいになって、ひき肉みたいなのがなんか混じって焼いた、もう
カチカチになってるわけ、
カチカチ、まあサクサクになってるやつなんだけど、
しっとり部分がないって
こと、ね、うん、まあまずいのよ。
へえ、
なんか僕の中でパイっていうと、ああいうお土産でもらってくるね、うん、お菓子のお菓子みたいなパイって、うん、甘いものだと思うの。
ああそうやな、
ね、でもしょっ辛いわけですよ。
ああ、
うん、
しょっ辛いものとしても美味しくないの？
個人的に好きくない。
へ
ー、まだいっぱい残ってんのよ。ああ、うん、こんなん売れるのかしらって、酒のつまみになるのかな。なんでこんなのもらってきたのって苦情言いましたよ。もらってきた友達に。
食うてみな分からへん。
うん、やっぱパイはね、パイの実よ。
甘くないパイあるじゃん。
うん、ミートパイとか好きだよ。普通にあのパン屋さんとかで売ってたりするのね。
うん、それとは違うわけ。
うん。やっぱパイはうなぎパイか、僕はパイの実なんですよ。
うん、どうしてもパイの実の話がしたいんやね。
でももういい。
いや。
食べないですよパイの実。
昔は食ったけどね。
あれ今だいぶ美味しくなりましたよ。
今売ってんのパイの実。
売ってる売ってる。
あんまり聞かないの。
うん、だって昔なんか結構崩れてた感じあるけど。
大体半分ぐらい割れてるよね。
うん、今なんかしっかりしてて美味しくなってた。
六角形だっけ。
さあ六角形のね。うん。僕あれ下と下から食べるの。
だからこう割ってでしょ。
うん、でまずパイの生地だけの食べて、あとでチョコと あのカリカリしたところを食べると。
貧乏くせえな
あ。うん、あるよ、美味しいよパイの実。
いや別にまずいとは言ってないけど、う
ん、ぜひ皆さんもねパイの実食べてみてください、
うん、
さあ清水の次郎長を
全然
やってます。ロッテだの。
ロッテと何が次郎長と何の関係があ
るの？あんまり関係ないですね、うん、はい、まあ、清水の次郎長さんの人生を追っております、うん、次郎長一代、
うん、
清水湊次郎長製菓のが発行している冊子を清水で買ってきたのを元に紹介しております。で前回は森の石松が殺されて敵討ちで酒屋で奇襲をしたという話で終わった、
うん、
でやっぱ清水の次郎長って名前は知ってるわけ。
森の石松知ってる？
名前は知ってる。
名前知ってる？マジか、
うん、でもこんな旅先で殺されるなんて知らなかった。
はあ、
うん。
寿司食いねえの話なんてのは知らない。
知らなかった。はあ、寿司食いねえはだから前回も言いましたが、
言葉としてでしょ。
渋垣とめです。
そこがどっから来てるかっていうのは知らない。
全然知らなかった。で映画とかになってるのは知ってるわけ。
うん、
一度も見たことないです。
マジです
か。テレビ東京でドラマになってたよね。
青いてる彦やったかな。
うん。 ミナルさん見たことあるの、清水の次郎
長？ありますよ、うん、
それ次郎長が誰がやってるの？
だから青い照彦かな。
スケさんかカクさんかやってる人でしょ、
うん、だと思います。
ジャニーズの人でしょ？
あ、元ね、
元ね、うん、ジャニーズっていうグループだよ、
うん
うん、
NHK とかないか。
高倉健とかやってないの？
高倉健が石松とか昔あったかな、ドラあの映画とかね、
うん、人気映画で、
うん、
まあ、今ドラマにとか映画でって人気映画そのものないもんね、今
ほとんどね。今次郎長アウトでしょ？
え、ダメなの？
今清水一家っていう、一応この次郎長の系譜の組が山口組系かなんかで復活したんでしょ？
あ、本当そんな、
そうそうそう、
あ、リアルな、
その名前を継いでる家っていうか、まあ組さんが、
今の薬剤屋さん
がなんか何年か前に復活したかなんかで、うん、今アウトでしょ。
じゃあ、うん、でも、で
自治体とかも結構なんかあんまり表向その面と向かって、
あら、
清水、まあ、今あれ
売りにしてない、
静岡市内ですよね、
うん、
清水区だけど、うん、
売りにしてないんだ、
やるから、
あれ、うん、まあ清水は今さくらももこさんで
死んじゃったけどね、
がっつり PR できますからね、うんうん、あ、そんな僕ら際どいようなのを取り扱ってですか、うん、あらば、
さくらもまるちゃん結構ほら次郎長次郎長ってよく言うでしょ、
言ってたよ、
お茶が好きだとか、うんうんうんうん、お湯けまんじゅうとか、
なんか文編フレンドに次郎長傘とか、
そうそうそうそう、
送って嫌われたとかね、エピソードありましたよね、
一時期名前がね途絶えてたんだけど、うん、なんか平成何年かなんかに確かできたっていうような話を聞きましたね、
うん、そうですか、
うん、で下手なこと言うと大変なことになりますよ。
え、本当に直系の子孫なの？
いやいや違う、ヤクザの組なんでそんなわけない
し、な名前
だけ、ね、血筋で継ぐわけじゃないか、うんうん、
やめますこれ
いやいや、いいんじゃない、
終わりますか、うん、そろそろ、はい、はい、と続き紹介していきますね。1866年慶応2年、
うん、
もう幕末ですね、
ギリギリね、
うん、慶応2年4月8日に、
うん、
伊勢の橋脚、神戸の長吉は、
うん、
桑名の、
うん、
あの男、
うん、
に縄張りを奪われ、
うん、
三州吉良の仁吉に助けをこいます。
仁吉、
三重県とか、うん、愛知県の話ばっかりですけども、
うん、
大政ら、大政とかっていうのはこの次郎長一家の、
大政小政
のメンバーの人
ですね。有名です ね、
うん、清水一家22名はこのキラーの人吉に加勢して、
うん、
あの男と黒駒一家、
うん、
黒駒一家、
うん、
130人余りを相手に、
うん、
三重県鈴鹿の高神山で決闘をします、
うん、
でこの清水一家とは仁吉、宝印大五郎、孝太郎、あと孝太郎の
仁吉です、
うん、え、
仁吉で仁吉だ、
仁吉、
うん、
あの仁王様の仁だから
仁っていうしね、
仁吉、
うん、
宝印
大、宝印の大五郎、
宝印の大五郎と孝太郎、
うん、
幸せ太郎さんの3人が討ち死にしたそうです、
うん、
なんでこんな隣の隣の国まで援助求めてくるもんなのかね。
いや、それがヤクザの世界です
よ。
助けてって言われたら助けないと。
へえ、で三重県まで行くの、
うんうん、
でもそんなの移動怒られないの、幕府的に。
怒られないよ。
関所超えない限りは大丈夫なの？
関所も超えれるでしょ。
あ、そうなんだ。
別に旅行なんだから。
決闘に行く
んだ。決闘に行きますなんて言わなきゃ
いけない。あ、そうか、うん、お伊勢参りとか言えばいいんだ。
高神山の決闘なんていうのはこれも大体清水の次郎長の見せ場ですよ。
まあ、前回に続きこれももう一丁。
黒駒の活動といえば次郎長のライバル。
そうなの？
黒駒一家、うんうん、
これ誰？ 黒釜一家ってどこか今初めて
黒駒の活動ってどこの人だっけ、貝の国だっけ、なんだ
ろう、山梨ですか、うん、
他の人で大体ライバルです。
みんな知ってんの、そんな遠い町の人たちのこと。
でそのねコミュニティ、うん、ヤクザコミュニティの中じゃそうですよ、ね、うん、だからみんなこうやって往来してるわけですよ、ね、
うん、
ね、下っ端の人っていうか、うん、こうやって土星人は、
うん、
わらじ脱ぐっていうじゃないですか、でしばらく止めてもらって、うん、でその時にどういう対応してもらったとかっていうのはまたよその組っていうわけです。で次郎長さんってすごいよって言ったらまたそういうのが集まってくるわけ。
情報と、
そうそうそう、
伝言ゲームと情報合戦なんですね、
うん、情報合戦って、まあ、それが名を売るってことじゃない
ですか。そうなんですね。はい、この頃ですね、慶応の年間の頃にですね、
うん、
まあ江戸幕府が倒れてくわけじゃないですか。
まさに滅亡の日ですね、
はい、で、江戸城無血開城の談判に向かう山岡鉄舟さんがちょっと絡んできます、
うんうんうん、
山岡鉄舟は漁師姿に変装して、
うん、
次郎長さんのうちに行くそうです、
うん、
で清水港の次郎長の家に逃れた鉄舟は西郷隆盛との会見場所まで護衛を頼むそうです、次郎長さんに、
うん、
なんかすごいこなんか有名人が出てきました、
うん、山岡鉄舟
護衛するの次郎長さん、
うん、
ヤクザに頼むの、
うん、
それとも今の時代だったら法的に触れますね。
いやだから秘密で来てんだから公の人には頼めないじゃん。でヤクザってまあ私的な警察みたいなもんじゃん昔は
ね。昔はね、うん、でも今だったらダメでしょ。
いやもちろん今はアウトですよ、うん、でもあながち今でもアウトじゃないでしょ。結局秘密のそういう介護の設定で結局表立ってる人にはできないんだから、そういう結構やばいとことかにお願いするしかないじゃん、うん、
はい、1868年、
うん、
慶応4年49歳の時ですね、
うん、
次郎長は山岡鉄舟を武士の姿に整え、
うん、
官軍の見張りの手薄な久能街道を通って駿府に入り、
うん、はい、
官軍総司令官本部松崎屋善兵衛、よし、うん、善
兵衛でしょ、
善兵衛宅にいる西郷のもとに無事に送り届ける、
うん、
その日のうちに江戸総攻撃は中止される、
うん、
じゃあ瀬古殿と山岡鉄舟さんがお話しした、
うん、
できたのは次郎長さんのおかげもあるんだ、
ま
あ
ま
あ
そうだね、うん、
で篤姫とかはそう攻撃受けずにいられたんだ、
うん、
すごいじゃないですか次郎長さん。でも瀬古殿には出てこなかったよ、山岡鉄舟は出てきてたけど、
うん、ここはだから前段なんですよ、
うん、
で一番ほら出て無血開城は、うん、あのね、勝海舟と西郷が、
うん、おしゃべりしてる、
ね、三田の薩摩藩邸で会ってっていうのが一応、まあ、だからそれはもう正式な会議で、とりあえずもう裏の話はできてるわけです、う
ん、ああここ
でその裏の話がここなの、
ここで
要するに前段の
地ならしを作っちゃったん
ですね、地ならしができてて、うん、で最後にまあドンとドンがあって、
うん、
分かってるよねって話、
うん、はあすごいですね、歴史的な事件に、うん、出来事に立ち会っちゃったんですね、うん、1868年、明治元年になっちゃった、1668年ね、
うん、
房州沖で台風に遭い、修理のため清水港に入港した勘輪丸、
うん、
ね、この勘輪丸が、官軍の襲撃を、この船に官軍が襲撃するそうです、
うん、
で、官軍に切り捨てられた湖港内に浮かんだままの屍を厳しい官軍の目を盗みながら拾い集め、聖火の 土地に手厚く葬ったそうです、
うん、
優しい、
うん、
戦争で亡くなった海に浮かんでたご遺体を埋葬してあげた、
うん、
いいことするじゃない
、
うん、で徳川慶喜がを頼って、徳川慶喜さん駿府にいた、静岡にいたので、いたの、
うん、
駿府に慶喜さん
江戸城の無血解除をされた後、慶喜はまあ水戸家にお預けになって、うん、で結局その徳川本家、幕府をやってた徳川本家はまあ、うん、静岡の大名として一応まあ残ることになったんです。
駿府にいた
で駿府に移るわけです、
はい、
うん、
その慶喜を頼って駿府に移住してきた幕臣たちがたくさんいます、
うん、
で仕事や住居を探してやって、うん、救いの手を次郎長さんは差し伸べます、
うん、
なんかだんだんかっこよくなってきますね、うん、なんか血なまぐっさい話から、
うん、
ちょっと紳士的な感じですね。統制軍判事伏谷助水から、
うん、
駿府周辺の市中取締役を命ぜられ、橋脚家業から足を洗っちゃった、
うん、
これを機に、
うん、
そうすると江戸時代まではヤクザ屋さんやってたけど、
うん、
明治になったら何ですか、警察やるの、ガートマン業をやるわけ。
まだまあ江戸時代ももともとまあヤクザって半分警察みたいなもん、警察自体がすごい手薄な時代じゃないですか、うん、江戸時代なんていうの、うん、江戸の町だって同心なんか5人ぐらいでやってるわけじゃないですか、
うんうん、
で結局その地域のこういう人がある程度その地域をまとめていかないといけないわけじゃないですか。で当然新政府まだ明治の元年だから、日本のまだ東北の方で戦争してる頃でしょ、うん、だからそんな警察のことになんか金割けないから、うん、まあ、結局地域の顔役をまあ役人みたいな感じで取り立てて、
次郎長や分君に任せるよ、
まあ、ちょっとこのとこしばらく面倒見てよと、
うん、頼むわ、
将来的にはまあちゃんとした警察作るからって話じゃないですか、
うんうん、で、あれ慶喜さんは水戸をお預かりってどれぐらいの期間なんです？
で何年か
1年か
そんなあれすんですけど、
じゃあ本当に明治の初期の本当にバタバタの頃に慶喜さんは来ちゃうし、
慶喜、うん、はね別にそのお殿様だからいいんだけど、うん、旗本と御家人が何万っていうわけじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
彼は今まで江戸幕府って400万石とかの領地があったのが、うん、静岡なんてなんだっけ50万石とか減らされちゃう、う
ん、
そ
んなにいっぱい来られて
もらえないわけです、ね、だからその人たちの面倒見てあげるって話、ね、
そんなに仕事あるもんなの？
いやないでしょ、だから荒れ地開拓して自分で生きていきなさいっていうのを面倒見てあげるしか
ない。それが今からなんですね、
うん、
1874年ですね、明治7年55歳の時に、富士裾野76ヘクタールを囚人の私益、
うん
で開墾します、うん、これを次郎長開墾というそうです。開拓、開墾、
うん、
これは今約10年近く続くんですね、この開墾が、うん、富士の裾野の土地を買うのかな、
うん、まあ、買うっていうか、まあまあ何、ね、誰のもんでもないような土地じゃないですか、荒れ地なんだけ
ど、うん、を囚人と一緒にやるんですって、
うん、
で1976年、明治9年、57歳の時には教師を招いて聖衆院、
成就院、
成就院、
うん、ない
内の明徳館の校舎を使って英語塾を開設します、
うん、
また港の発展のために蒸気船導入が必要だと地元の企業家たちを説き、清流車、静かな流星する会社、
うん、
清流車を起こして清水横浜間の初の定期航路開設に尽力をしました、
うん、
なんか英語塾開くっておしゃれですね、
うん、
私学校、私立の学校ってこと
だ。もちろん。
へえ。これはこの明徳って塾の名前にない？明徳塾とかって今の学習塾に。
明徳っていう言葉は学校の名前でいっぱいあるでしょ。儒教の何かから取ったやつ
でしょ。なるほど、うん、僕関係ない、
うん、
であと
系はなくない、
ないけど
法と一緒だけど、うん、つながりはない
でしょ。いっぱいあるじゃん、みんな使ってる言葉なんですね、うん、で港も作って整備して、
うんうん、
まだ鉄道来てないから
明治9年なんか全然です。
そうですよね、
うん、
えあれ新橋横浜が明治5年なんじゃまだですよね、うんうん、清水横浜間に定期航路が、
うん
うん、どれぐらいかかるんでしょうね当時の船
で。清水横浜なら一晩ぐらいでしょ、う
ん、でも一晩かかるんだ、
うん、
まあでも歩いていくより全然
そりゃそう
です、楽ですわね、うん、なるほど。1879年明治12年60歳です。
はい、
山岡鉄舟の義理の弟、
うん、
石坂修造さんが、
うん、
遠州相良に油田を開発、
うん、
次郎長は彼を助けて相良石油株式会社の株券を募集し石油開発に協力します、
うんうん、
静岡って石油出るの？
出るんでしょうな。
へえ。全然そんなイメージないな。なんかうなぎかお茶ぐらいのイメージしかない。
お前崎の中でもあの辺はちょこっと出てるでしょ、天然ガスとか石油とか。
あ、そうなんですか、うん、
そ量はビビたるもんだと思うけど、
うん、
新潟とかね、静岡
の新潟は聞くね、うん、そうそ
う、お前崎の周辺ってちょっとあるでしょ。
あ、そう、なんか北産のマグナの関係かな、
うん、まあなんかそういう地形なんでしょうな、うんうん、
はい。1884年明治17年65歳、
うん、
元いわき平藩士、
いわき平藩、
いわき平藩、
いわきの国の平っていう、
うん、
いわき平藩士
天田五郎の父母妹探索に手を貸し、
うんうん、
彼が東海遊興殿、
うん、
一名次郎長、
うん、
物語を出版します、
うん、
どれこっちゃ、あ、この天田五郎が、
うん、
東海遊興殿一名次郎長物語を出版する。
天田五郎さんの親族を探すのに貸してあげてを貸してあげたのが縁で、でまあ、この天田五郎って人はまあ書ける人だったから、うん、まあ
本を書いてくれたんだ、うん、次郎長と五郎は養子縁組をするが、
うん、
有栖川の宮家への奉職のため養子縁組をした、
うんうん、養子離縁、
あ、よ、養子、
天田五郎の養子になったんだけど、
うん、
有栖川家にお仕事するためにはまあその多分天田さんの親族ではまあなんか問題があった
んでしょ。そりゃそうでしょうな。うん。これ何とこの本が有名なんですか、
ね。東海遊興殿。うん。まあ大体次郎長の話の原点ですな。
ああ、これ、ね、うん、これが元で現代のこう小説
になったり、それからいろいろ講談になったりとか小説になったり。
ああ。じゃあ私たちもお父さんお母さん行方不明になった人助けたら、こうやって。電気を書いてもらえるのかもしれないってことですね。
あなた200人相手に喧嘩とかしたことあるの？
ないな。
敵軍の死体を拾い上げたこととか、
あの徘徊している認知症の方は助けたこと。
ダメです。
なんで？ちゃんと感謝されたよ。
自分で書きゃいいじゃん。
まあね、
うん、
うん、自分のは自分であるから
自伝、
うん、あの電気書いてもらうの。
もうちょっとドラマチックじゃないと。
ドラマチックなんだけどな。
いや、そりゃそうですよ、うん、みんな人生というドラマの主人公だけど、
うん、
もうちょっと大きな舞台でないと。
そう、
人は書いてくれない。
おかしいな、見る目がないね。
わかんないよ、ね、それはわかんないよ。100年後にあなたの書いた自伝を見て、お、こんなことをしてた人がいたのかと、
うん、まあね、大河ドラマの題材にはなるわね、
うん
うん、ケリーさんで、
まあ、死んでいるでしょうね。
まあ、生きているうちにはないな。朝ドラの方は可能性あるで。
ない、ね、うんうん、ないな。
はい、1886年明治19年ですね、
うん、
67歳の時です。土佐の出身で東京帝国大学医学部出身の新進の医師、
うん、
植木正利重利を説き、清水に病院を開設してやります、
うん、
あと鳩場近くに貴船宿、
うん、
末広を開業します、
うん、
あと工部省庁、
うん、
奈良原茂から、
うん、
東海道線の工事を請け負います、
うん、
この時工事をに協力した米屋山西屋は、
うん、
褒美として駅弁販売の権利をもらいます、
うん、
これが東海軒っていう駅弁屋さんだそうです。あ、
そうですね。
なんかいっぱい、明治の中頃になるとやって広くやってますが、
うん、
病院を開く、
うん、
これも当時としては画期的なんでしょうかね、
うん
うん、で広末っていう
末広、
すごい、末広という、これ今もあんのかしらね。
いや知らない。
あと東海軒ができます。
東海軒は彼じゃない、彼と一緒にやった人が、
そのおかげででしょ、駅弁屋でしょ。今もあるの
東海軒？ありますよ、静岡駅の駅弁
屋さん。どんな駅弁売ってんの？
なんだろうな、あんまり、
うん、静岡ってあんまり駅弁って聞かないね。
茶飯とかうなぎ、うなぎは違うか、うん、
駅弁って買います？今、
まあね、あんまりね、
高い割にあんまり入ってないじゃない、コンビニでいいやってなっちゃうよね。スーパーとかに来るじゃない、駅弁
フェアみたいな、うん、
あれ半額になってたら買う。
でも家で食べても大して美味しくないでしょ、うん、まあ、あれ結局道具立てなんで、
うん、
その場で食べるからって話なんで、
うんうん、前も言ったけど釜飯弁当は買っちゃうの、
うん、
であの釜が邪魔なの。
そうそうそう、
はい。1887年明治20年68歳の時、
うん、
沖津の
清見寺、
清見寺で勘定丸戦死者供養の日を建立し除幕式を行ったそうです、
うん、
20年前の話ですね、
うん、
でちゃんとこういう日を立ててあげたんですね。
20年前、
そうでしょ、その20年前に勘定丸の
あった事件、うん、ああそうね、
で、うん、もうその人たちの日を立ててあげるんですね、
うん、
なんかだんだん丸くなってきてますね。
誰が？
人柄が。次郎長さん。
次郎長の、
うん、
そう、
なんかヤクザ屋さん、前回はヤクザ屋さんでなんか血生臭かったけど、
うん、そうかな、
そんなことね、
結局全部男気があるかもしれない、うん、
ね、で自分の金でやってあげるんだよね、
もちろん、
ね、さあ晩年に入ってきますよ。自分の子供を持てなかった次郎長は子供好きで、
うん、
晩年は近所の子供たちを集めて相撲を取らせたり歌手を与えるなど高校爺ぶりを発揮。
高校や
っていうのこれ、うん、ね、いいじいさんぶりを発揮、
うん、
港のじいちゃん、港のおじいちゃんとして親しまれます、
うん、
うんうん、で1892年、
うん、
明治25年73歳の時です、
うん、
タイで活躍した郷土の英雄、
うん、
山田長政の顕彰記念碑を建立するのを企てて、
うん、
資金募集のために静岡城内に大相撲の興行をかけたそうです。山田長政ってあれでしょ、タイ、
そうそうそうそう、
今読んだ通りだけど静岡の人なの。
いや知らない、今初めて知った、
ね、その日を立てるためのために大相撲大会、
うん、
こういうのって何、あの本当のあのお相撲さんが来てくれるの。
そうそうそうそう、
へえ、
でこういう工業ものっていうのもまさに完全にヤクザの世界
です。そうですよね、うん、
相撲もそうだし、うん、今でこそね大相撲って言ったら
スポーツみたいにな
っちゃってるけど、ね、なってるけど、うん、元来はそういうやっぱり勧進相撲って言って、
う
ん、
そうだよ
ね、お寺とかね神社の再建資金とか集めるために、うん、地元のヤクザが仕切って、
うんうん、
でその代わりその売り上げのいくらかを、うん、そういう寄付をするという
、まあ、うん、まあ、怖いことも知ってるけどいいこともしてるんだね。
いや、うん、悪いことはしてないでしょ結局。
でも敵討ちとか危ない。
いやだからそれは自分の中に正義があるし、うん、敵には迷惑かけてないし、
うん、
一般人殺してるわけじゃないから、うん、ヤクザ同士の戦いでやってるだけでしょ、うん、で一般に対してはちゃんと病院作ったり、
う
ん、
そうだね、事前に社会事業をやってますね。
それは本当に強脚ですよ、強脚、
うん、はい、最後です。
うん、
1893年、明治26年、74歳です。うん、明治26年の6月12日正午に、自宅の末広の一室で大往生されたそうです。
うん、
で、3日後には梅隠寺に葬られたそうです。
うん、
まあ、74歳、大往生ですね、この時代としては。
25歳で死ぬっていう坊さん、大嘘つきじゃないですか。
50年もね。
とんでもない
長
い、
うん、生草坊主ですね、うん。この坊さんどうだったんだろうね。その辺のたれ死んでそうですよね。なんか嫌な、なんか 腹の虫の居所が悪かったんじゃないんです、お坊さんも。
まあ、だからそうだから、人生変えなさいよって。
うん、
で、変わったら、まあ、70両まで切られた。
あ、そっか、
うん、
あ、
このまま米屋家業でやってたらまあ死んじゃうよって感じ。
そうか、
うん、あんたにはもっと大きな生き方があるんだと言ったのかもしれないね。
ある意味真に受けやすいのかね。
うん、
うん、
なんでしょうな。しかし、まあ、米屋からヤクザになるっていうのはすごいよね。うん、
なんか青春だよね。
育ちも悪いわけじゃないのにね。
なんか
性格なんでしょうな、うん、
荒っぽいね、僕ダメでね、うん、こうやっぱのんびりなんで、
うん、
マイペースなんでね、
なかなかねできないね。
でも今はあんまり有名じゃなくなりつつある次郎長さん。
そうやね、だから今扱いにくくなっちゃったね、清水一家っていう次郎長一家だっけ、うん、組ができちゃったから。
うーん、なんだろう、でも薬剤画とかあんまり見たことない。テレビで
流行ないしね。
テレビでやってんのも昔はしばしばやっててね、
うん、
っていう。今見た記憶ないね。でも
今でも結構やってるじゃん、あのなんだっけ、
アウトレイジ。
アウトレイジもそうだし、結構深夜の BS とか CS 見たら、
うん、
結構今でもそういうヤクザ、
まあ、
映画っていうかね、現代、
まあ現代の時代劇みたいなもんだもんね。
なにわの金融道とかだってそうじゃ
ないです
か。結局ヤクザ出てくるじゃないですか。
ね、ね、今でもあるんだよね、この次郎長の家は。
うちはね、うん、それは問題ないっていう
か、うん、昔の人ですからね。
まあ、公には、まあ、なかなか言いにくくなっちゃったっていう、うん、
観光 PR にはちょっと頑張れないか、
うん、難しい。
で今の若い子は知らないのかな、次郎長さんって名前。
いやーね、まあ、あなたがイミジックもそうだけど、まあそうね、今ドラマとかがないから。
なるほど、
ね、触れる機会がないよね。
はい、次郎長さんでした、
うん、
ではお便りいきますよ。はい、みちのくの姉さんからいただきました。
姉さん、
こんにちは。今年もセンター試験の季節ですね。過ぎた受験時代を思い出しました。なんだっけ、
影湯
師。あ、そうだ、影湯師とか、ネイハの乱。
大丈夫
とか、ちょっと疲れてんの。懐かしくお聞きしましたが、内容はさっぱり思い出さず、単語だけが頭の中で踊っています。受験生は本当に大変ですね。もう戻りたくはないです。さて、お便りコーナーで話されていた防空壕の話で、数年前、日曜美術館で放送されていた長崎美術館のスペイン絵画、スマコレクションのことを思い出しました。私の長崎旅行は、このスペイン絵画を 見てみたいというのがきっかけでした。戦時中スペイン大使はスマヤキチロ、
うん、
戦時中のスペイン大使は、スマヤキチロさん、
うん、
で当時マドリードはスパイ活動の拠点で、ヤキチロも1942年にはアメリカの最高機密の原子爆弾製造計画を知っていたそうで、日本に情報を打診していたそうです。でも止めることができなかった。焼き一郎は1700点の絵画を収集していて、戦後その後500点が返還されたそうです、
うん、
その展覧会の最後の会場が長崎だったそうです。秋田出身の焼き一郎がなぜそれを長崎に寄贈したのかが謎ということでした。多くを語らず彼は亡くなったそうですが、なんとなくわかるような気がします。その後長崎に行くたびに美術館が私を呼ぶのです。ここで26星人の像を見てタクシーで資料館まで吹っ飛んで行ったり、さまざま、さだまさし展を見るために平戸から車で駆けつけたり、多分今年も行くことになりそうですということです。
うん、
なんこのスマ美術館、ね、スマコレクションっていうのご存知？
いやー知らない。
この焼き一郎さんも、
焼き一郎は名前ぐらいは知って
る。長崎で美術館にあるの、
うん、
でなんで秋田の人が長崎にあるのか姉さんはなんとなくわかるの、
うん、
僕はわからないけど、
いやだから原爆に対する思いってことなんじゃない？
そういうことで自分が
止められなかったことに対してってことなんじゃない
の？広島じゃなく、
うん、まあまあそこはね、うん、と僕は解釈しましたけど、
はい、ですね。さだまさし展っていうのもやってんの？
さだまさしはね長崎、うん、
長崎福岡じゃないの？
なんでな、さださんは長崎出身。
精霊流しで福岡じゃないの？
精霊流し福岡じゃないよ、長崎だよ。
あ、そうなんですか、うん、テープレコーダーに歌っとってた人でしょ。さだまさしね、自分の中で聴ける歌と受け付けない歌があって、
あ、分かりますよ、
うん、難しいの、うん、僕は、うん、関白宣言とかあんまり好きじゃない。
ああ、うん、まあ、僕はライブも行ったことあります。
ほんと、うん、あの人喋ってばっかりいるっちゅうじゃん。
そうそうそう、喋りの方がいいっていう
噂も、
う
ん、落ち着けんね、
うん、
あ、さだまさしはあれだ、鶴瓶の乾杯だ、家族に乾杯の歌歌ってるよね。
そうそうそう、うん、NHK 夜やってるでしょ、毎月1回ぐらい。知らない？各放送局で、
うん、
さだまさしとなんか NHK の人かな、ホワイトボードをバックに、
なんだっけ、あ、なんか見たことあるかも、
うん、なんて番組だったっけ、忘れちゃったけど、
まあ、あんまり、うん、まあ、でもいい歌もあるなってもちろん思うんだけど、
うん、
ベストアルバムぐらいしか持ってない。
まあまあまあ、まあ、うん、その感じだよな。
はい、続いてね、のりやんこさんから。
のりやんこ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。私はアメリカ在住ののりやんこです。
出た。
日本語のポッドキャストを探していたらおもれきを見つけ、すっかりハマってしまいました。アプリの中にはアメリカバージョンのストアではダウンロードできないものがあるのですが、おもれきのアプリはちゃんとアメリカでもダウンロードができて1回から聞いています、
うん、
さてこちらに長年住んでいますと、思いもしないところで日本の歴史と遭遇します。イリノイ州の片田舎のグランド大統領の家を訪ねた時、
うん、
私が訪日した際に日本から持ち帰ったいろいろなものが展示してありました。あ、ごめんなさい、彼が訪日した際に日本から持ち帰ったいろいろなものが展示してありました、
うん、
何があったかは忘れました、
うん、
今度行ったら詳しく報告します。アメリカにもおもれきのファンがいることをお知らせしたくってメッセージをしましたといただきました、
うん、
グラント大統領って誰？いつの時代
ですか？グラント将軍って南北戦争の英雄で、
ああじゃあ明治の最初の頃の人ですか、うん、日本に来たのそんな時代の人が。
訪日した最初の大統領じゃなかったらごめんなさい。
ああでもまあでもそんな頃ですよね、うん、明治の初期最初前半でしょうから。南北戦争ね、
うん、
もう風と共に去りぬとかさ、
うん、
なんかそんなイメージしかない。若草物語とか、
うん、まあ間違いじゃないと思う、
うん
うん、
はい。イリノイスにお住まいなのかしらね。
この方は日本人なんですね。
ノリヤンコなんて名乗るんだから日本人じゃないの。
そうでしょうね、
うんうん、そう、あ、でも分かんないよね。
分かんないよ、
うん、あちらの方かもしれないね、
うん、
うん、
イリノイ州
上手よ、日本語ね、
うん、そうそうそう、
はい、だんだん分かんなくなってきましたが、はい、ありがとうございます。またアメリカ情報もください。
はい、
はい、続いて新そば食べたいさんからいただきました
が名前、
うん、
うん、新そば食べたい、
新そばですね。
はい、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。おもれき歴約半年のリスナーです。
うん、
2019年1月に東京からアメリカテネシー州に配偶者の転勤で引っ越しました。
今度はテネシー州、
すごいね。テネシー州からでも変わらずケリーさん、みなずきさんの楽しい放送が聞けること、まだ友達も少ないこちらでの生活の大きな慰めになっています。私は大学受験で日本史 B 選択で、しかも好きでそれなりに勉強し成績も良かった記憶がありますが、20年以上前のことでおもれきを聞いていると自分が忘れてしまっていることの多さに愕然とします。常に上書きしていないと忘れてしまうものなのですね。ケリーさん、みなずきさんは日本史の造形が深く素敵です。自分もまた勉強して、ああそうそうそうだよねとポッドキャストを聞きながら突っ込めるぐらいまで持っていきたいと思います。お二人は昔勉強したけど気づいたらすっかり忘れていたことありますか、といただきました。
うん、
すごいアメリカ連ちゃん、
すごいね。たまたまつながったの、連ちゃんだ
った。たまたまこれ北順に載せてるので、はい、テネシー州はテネシーワルツですね。
テネシーワルツ、
テネシー、
絶対言うと
思った。テネシー、あと何があるの、テネシーって。
ウイスキ
ー、テネシーウイスキーってあるね、うん、アメリカでもウイスキーって作るんだ。
作る、
あ、でもそうだね、アメリカのウイスキーあるわ。なんだろう、ウイスキー作ってるんだから新そば食べたいんだね。
ウイスキーに新そば、
うん、だ、そば食べたら恋しいじゃない。
ああ、
うん、
そうか。
なんかさ、大都市だったらさ、まだ日本の食材ってさ、うん、手に入りそうですけど、こんなテネシーってどんな町あるかも知らないようなさ、
新そばは出来たてだないと無理だよね。うん、まあ、送るってわけに
いかない。乾麺ぐらいは買えるのか
しら。乾麺じゃ新そばじゃないじゃ
ん。ないけどさ、チキンラーメンとか食べてたりするのか
しら。自分で打てばいい。
ああ、そば粉ね、うん、取り寄せてね、
新しいそば粉食ってもらって、うん
うん、ね、昔勉強したけどもう忘れちゃったのってあります？
言葉ですね、語学もう、
はあ、
第二外国語とかどう？
やってない。
え、
僕第二外国語やってない。
英語だけ？
はい。
あ、本当ですか。
はい、This is the pen とか、Are you from?
やば。どこの大学？
うちの大学語学弱いんですよ。
あ、
で必須じゃなかったから取りゃしなかった。うん、
あ、
取ってた子もいたけど僕やらなかったの。
あ、
うん、お、なんだろう、もうあの 数学とかの公式、
ああもうダメですね、
うん、今因数分解できないもん、
わからん。
でも球体の体積の公式は覚えてるの、
うん、
球体の体積の公式っていい？
どうぞ。
3分の 4πr の3乗だよ。
うん、それがじゃあ全力の
知識。そうだね、だってジュールの法則とかも どの指がどれだか覚えてないの。ジュールだっけ、フレミングの法則か、
それすらわかんない、
うん、とかね、あの興味のあるものしか覚えてないですね。
そりゃそうだよ、
うん、
キャパシティが限られてんだから。
ほんとね、脳みそって衰えてきてるなって思う時ありません？うん、
ありますよ。
あの電話かかってるよ、仕事の、
うん、
で、あ誰々さんですね、はいはい、あ忘れちゃいけない、ちゃんとあの伝言しなきゃって思いながら聞いてるのに、うん、全部右から左にこう流れ落ちて、
うん、
誰だったか何の用事か数点ぐらいしか覚えてないね。あれもう名前も思い出せない。
電話終わった後、
うん、
しながらってこと？
で電話聞いててメモ帳持ってない時に、
あメモ
らずに、うん、だからもうそれが鈴木さんなのか佐藤さんなのかももう覚えてない。
あ
何の電話だったんだろう、
それは
伝言で、
それは病気なんじゃないの。
なんか鈴木さんか佐藤さんやと思うんだけども、女の人から電話あったよって伝言するの。
あ
自分でもひどいなって思うんですよ。
あ、
うん、気をつけて、ほんと老いるね。
いやもう全然ダメですよ、
うん、ねえ、ほんと右から左ね、
回線が全然繋がらない。
ねえ、もうこのおもれきなんかもさ、あの前回喋ったのと今回喋ったのもだいたい覚えてないじゃん。
覚えてるわけないじゃん。
ねえ、
前回の話さえよく覚えてる。
ほんと、
うん、
前回で清水の次郎長の話したんだよ。
ああ、じゃあ今日は何だったっ
け。清水の次郎長、
あ、そうなんだ、うん、へえ。
ちょっとクソじじいすぎますね、ちょっとね、あのもうちょっと若さを取り戻したいと思います。じゃあ今日はここまでにします。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。